心の声に耳を傾けて。
おはようございます。土曜朝10時鎌倉 FM からお届けする How do you feel? ナビゲーターの小松あかりです。さあ6月となりました。みずみずしい季節です。ここ最近は鎌倉の山々がもう日に日に大きくなっているかのように緑が濃くもりもりとしてきました。紫陽花の時期ですしね、鎌倉は連日盛り上がっています。あなたはいかがお過ごしでしょうか。この番組 How do you feel? は感情をキーワードに様々なゲストをお迎えし、毎日を心豊かに生きるための秘訣を学んでいく、そんなトーク番組です。今回も番組コメンテーター、株式会社アイズプラス代表のイケテルカヨさんにお越しいただいています。イケテルさん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
じゃあまずはこの質問からです。イケテルさん、今日のご機嫌はいかがですか。
はい、ありがとうございます。いやもう本当に紫陽花が綺麗ですね。あの鎌倉の紫陽花は有名どころも綺麗ですが、実は裏道にもすごく綺麗なところたくさんあって、毎日裏道の鎌倉紫陽花を見つけるのに楽しみでワクワクしてます。
こういった日常の中の、ね、美しさを見つけると本当嬉しいですよね。
嬉しいですね。
このようにまずは感情を言葉にしてみるということが、自分の感情を理解するための大切な要素であることを学んできました。前回はプレゼンテーションクリエイターで書家の前田香麻里さんをお招きしまして、伝えることと伝わることをテーマにお話しいただきました。今回も素敵なゲストをお呼びしています。人それぞれの感情とどう向き合っていけるのか、今回も学んでいきましょう。まずはここで一曲お届けします。ジャミロクワイで7 Days in Sunny Tune。土曜の朝、鎌倉 FM から小松あかりがお届けする How do you feel? 今日のゲストを早速ご紹介します。今回は山梨大学生命環境学部教授の田中敦さんにスタジオにお越しいただきました。田中先生、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
パチパチパチパチパチパチまずは田中さんのプロフィールをご紹介いたします。田中敦さん、横浜国立大学卒業後JTB に入社、教育旅行やマイスなどの業務を経験、平成12年に社内ベンチャーとして JTB ベネフィットを起業し取締役に就任、その後本社 JTB 総合研究所などで事業開発、観光地経営、観光人材育成などに従事し、平成28年山梨大学地域社会学科観光政策科学特別コースを新設されました。現在は山梨大学生命環境学部教授、日本国際観光学会ワーケーション研究部会部会長、観光庁新たな旅のスタイル検討委員会委員、そして一般社団法人ワーケーションネットワーク湘南の理事など、幅広く活動されていらっしゃいます。田中先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、赤井さん、ついに田中先生がいらっしゃいました。
は
い、
ねえ、本当もう聞きたいことが満載です。
はい、あの田中先生は界隈ですとアンディ先生と呼ばれていらっしゃると伺ってます、
はい、
田中先生、これアンディ先生、なぜアンディなんですか。
はい、私さっきご紹介があった会社を作った創業メンバーが2人とも田中で、周りの人がグローバルな企業を目指すぐらい頑張れと、そのためには名前はアンディとかヘンリーとか、そういう外国人っぽいやつが相性はいいんじゃないかっていうことで、つけていただいたのがそのまま定着して、今もアンディって呼ばれてます。
そうですか。この相性一つでね、キュッと人と人の距離って縮まるような気もしますんで、今日は、はい、アンディ先生と、
アンディ先生でいきましょう、
はい、呼ばせていただきたいと思います。はい、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。まずはアンディ先生、ワーケーションというところが、専門分野に当たりますでしょうか。はいはい、改めてなんですけれども、このワーケーション一体どういうものなのか、ご紹介いただけますか。
はい、 ワーケーションはワーク、働くっていう言葉と、それからバケーションを合わせた言葉です。で、あんまり海外では使われる言葉じゃなかったんですけど、逆に日本から逆輸出みたいな形で世界でも結構通じる言葉になってきました。今リモートワークがどんどん普通になってきて、仕事を休まなくてもどこかに出かけてですね、そこでリモートワークで仕事をしながら、例えば仕事が終わったらすぐ目の前が海とかですね、まあ、朝からいろんな活動ができるとかですね、まあ、いろんなことでその会社にも行かず家にもいないで、まあ、第三の場所でですね、まあ、仕事とそれから自分がやりたいこと、そういうことを一緒にやったりとか、あとはその土地の人たちとですね、まあ、いろんな交流をしたりとか、いろんな楽しみ方をしたりできる新しいワークスタイルであり、かつライフスタイルとしてですね、今すごく注目を浴びています。
かゆさん、このワーケーションというものに関してですが、かゆさんはアイズプラスとしましても、
う
ん、心豊かに働く人をね、増やしていくんだというコンセプトで、はいはい、お仕事されてますよね、はい、このワーケーションについてはどのような捉え方されてますか？
はい、もう本当にこれは働き方の選択の一つで、うん、まあ、自分自身を豊かにするために取れるかどうかということだと思うんですよね、うん、で、私も実はもう20代の頃から、まあ、外資系の企業にいたっていうこともあるんですが、もう先輩とか上司がですね、普通にバケーション先から、まあ、普通に仕事のね連絡もするし、仕事をしながらちょっと2時間子どもたちとこういう遊びに行ってくるわっていう。で、かたや日本でこう人事をやっていると、まあ、労務上勤務時間の計算はどうなるんですかみたいなね、そういうことをこう周りから言われて、この差は一体どういうふうに捉えたらいいんだろうっていうのは、結構ね20代の頃私もう目の前の課題だったんですよ。まあ、それがだんだんだんだんね、やっぱり今は大手を振って、まあ、自分がこうしたいからこういう形で、働き方を選択して責任を持ってちゃんと自分の仕事を全うしますよって言える世の中になってきて、私はものすごく開かれた今後可能性のある働き方だなと思ってます。
アンディ先生、この広がりの要因って何だと思ってますか？
そうですね、やっぱりいろいろなものが今こう複合的にできるようになったって感じですね。まず一つはですね、やっぱりそのリモートワークっていうのがないと、なかなかどっかに行って仕事をするっていうことができなかったのが、技術的にはできてたんですけれども、やっぱりコロナになって必然的に、まあ、一気にもうそういう導入している企業が、まあ、大企業だと8割以上ぐらいになりましたっていう、そのインフラが整ったっていうことですよね。で、2つ目がやっぱりその働き方改革の文脈の中で、その例えばそのインクルーシブ、インクルージョンみたいに、いろんなものをこう受け入れていこうっていう言葉だったりだとか、やっぱりその特に女性の方を中心にですね、まあ、いろんな価値観の中でいろんな多様な働き方をしたいっていうことがすごく多くなってきて、それがもう女性だけの問題じゃなくなってですね、まあ、いろんな人たちがそういうことをするっていうのが、まあ、定着をしてきたと。で、最後にやっぱりその自分の人生みたいなのは自分で決めるんだっていうような形になってくると、逆に言えばそのワーケーションみたいに一緒に混ざってしまうっていうことが嫌いだって人も結構いてですね、うん、そういうそのそれぞれがやっぱり一番その働きやすくかつ成果につなげやすいっていうことを、まあ、選べるっていうですね、まあ、そういうことも認められてきたって、まあ、その辺が要因なんじゃないかなって思いますね。
うん、働く場所も働く時間も働く環境も、それを自分がその全体の中で選択できるっていう、要はスケールがあって、その中で今日はここを選ぶよ、なぜならば今日はここを選びたい、なぜならばそれが好きか嫌いでもいいと思うんですが、そうやって自己選択できるっていう世界が、私は人を心豊かにさせてると思うので。で、それで迷っちゃう人もいっぱいいるんですよ。その選べないので、もう決めてほしいとかっていう方もいるんですが、いや、選ぶ楽しさを知ったら、もっと私なんかこういろんなもの開けるなと思ったりしてます。
こうやって仕事環境が選べるようになった今、まあ、まさに今こそ心と向き合いたいなというところです。後半も引き続き話を深く深く掘り下げていきたいと思います。どうぞ後半もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
お送りしている曲は、今回のゲスト田中敦さんのリクエストで、サザンオールスターズ愛しのエリーです。田中さん、この曲なぜお選びになったんでしょう？
はい、 実は私横浜国大の時にですね体育会バスケットボール部っていう結構なんかガチでやるところに入ってたんですよね。で一方でそのちょっと子供の時にエレクトーンを習ってて、でなんか音楽を聴いててもしかしたらちょっとできるかもしれないと思って、当時DX7 っていう機械を買ってきてですね、でバスケットの練習で体育館にいるか、ピアノの練習室で小学校の家庭とかもあるところだったので音楽室にこもってるみたいな生活をしてたんですね。でその時に学生バンドみたいなのにも入ってて、でその前座だったから、その昼間は昼間で学生バンドがいくつか入ってのそのなんかそういうイベントだったのかちょっと覚えてないんですけども、横浜にシェルガーデンっていうところが当時ライブハウスであってですね、でそこのトイレに行ったらですね、横でその桑田さんが一緒にしててですね、
してて、
それで、あ、ごめんなさい、ちょっと不謹慎だから、してですね、いやいやいやそれで、お疲れ様ですっての、おーって言ってくれた、それがなんか絶対僕は覚えてないんですけど、僕にとってものすごいいい思い出で、で愛しのエリーはその頃の桑田さんの曲で一番大好きな曲でですね、まあ、いろんな思いをこう蘇らせてくれてるんで、今日選ばせてもらいました。
ありがとうございました。素敵な選曲でした。お送りしたのはサザンオールスターズで愛しのエリーでした。土曜の朝、鎌倉 FM からお届けしています How do you feel? 改めまして今日のゲストは山梨大学生命環境学部教授の田中敦史さんです。アンディ先生と呼ばせていただいています。アンディ先生、どうぞ後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ後半はイケテルさんにたくさんご質問いただきたいと思っています。イケテルさん、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。私はこの新しいワーケーションという働き方は、アンディ先生のおかげでどんどん今日本に広まっていると思うんですが、もう一言で言ってアンディ先生、このワーケーションの魅力、特に働く人に対しての魅力ってどんなところだと思われてます？
はい、普段と違う場所で、まあ、働くっていうことで、まあ、自由度が高まりますよっていうのがあるんですけれども、やっぱりその先にあるのはですね、一つはその、まあ、さっき音楽とバスケットやってましたみたいな話がちょっとしたんですけれども、人間それぞれなんか多様な自分っていうのがきっとあるんだと思うんですね。で場所が変わって普段と違う空気を吸いながら新しいことをするっていうことで、やっぱりその普段の仕事と家庭の往来だけではないですね。新しい自分をこう発見したりとか、あるいはいろんな人と話すことでですね、まあ、一緒になんかできそうなことを見つけたりとか、まあ、そういうことがですね、実は結構いい影響になるんじゃないかなって感じがしますね。でそれからもう一つはやっぱりその今までその地域と都心みたいな形で、ここをどう結びつけるかみたいなことがやっぱりなかなか実現できなかったことが、ちょっと、まあ、そこら辺を結びつける補助線みたいなのがワーケーションということでできた。でこれ今どっちかというと都心の人が地域に行く話ばっかりこう出てますけれども、僕はその地域の人が都心との往来をするとか、こういう鎌倉みたいにですね、まさにそのどちらの要素もこう持っているようなところに、こう長くいたいって人が増えたりっていうことで、いろいろな循環がどんどん進んできたっていうようなこともワーケーションが推進したことで生まれてきたいい効果なんじゃないかなって思ってます。
最近ここおすすめだよっていうワーケーションの場所ってありますか？
そうですね、やっぱり一番最近行ったのが、そのインドネシアのバリ島っていうところなんですけれども、
バリ島、
そのワーケーションの、まあ、聖地って言われてる
場所なんですね。
聖地なんですか？でそのもうとにかくその街の中がですね、まあ、ローカルな人と、それからそのヨーロッパを中心にいろいろ来てる人たちが本当にもう分け隔てなくこうなんか集まってですね、バーなんかに行ってもそういう人たちがたくさんいるし、やっぱりそのインドネシアも今すごく経済成長が著しくてですね、そういう人たちにこう触発されながら、その、まあ、デザイナーの人だとか、まあ、アーティストの人だとか、まあ、ビジネスやってる人たちがこう、集まってやるような場ですよね。どっちかというとそのスタートアップオフィスみたいにですね、新しい事業をするしたいみたいな人たちが、まあ、グローバルに集まって、まあ、そこでいろんなことがこう進んでると、まあ、旅するように働きながら いろんなところを、まあ、数ヶ月単位ぐらいで動いてる人たちが結構いて、今3500万人ぐらい世界にいるんじゃないかと言われています、ね、でそうするとそういう受け入れる国もですね、そういう人たちに、うん、来てもらうとですね、うん、雇用自体は例えばアメリカの会社で働いてますとか、うんうん、ヨーロッパに働いてますっていうんで、まあ、今までの移民の話ですとなんかその国の雇用がなんか少し影響を受けるんじゃないかみたいなこともないですし、うんうんうん、で楽しんでお金を使いながらも、ね、まあ、いろんなことを、うん、その現地の人たちともいろんな交流もあるしっていうことで、その、まあ、3ヶ月とか6ヶ月とか長いものだと2年ぐらいですね、その滞在できるような、まあ、そういう仕組みができてます。もう40カ国以上でそういうビザが発給されていて、要はそういう人たちをなんか世界中がこれからその誘致し合う、もっと言うと奪い合うみたいなことが進むんじゃないかなと、うんうんうん、で日本も遅れはせながら4月の29日から岸田首相が、まあ、そういったデジタルノマドビザを日本で発給するのに向けて動き始めますって宣言もしてきたので、うん、まあ、日本もやっぱりこういうグローバルで活躍している人たちの力も借りながら、うん、その新しいステージに入ってきたのかなって思いますね、
うんうん、はー、ワーケーションが叶うことでなんか新しいマーケットも育ってきているってことなんですね。 そうですね、うん、それはすごい世界的な風潮もありということなんですか。
本当ですよね。
はー、まあ、ますますこれ推進されて広がっていくものですか、はい、
そうですね、
うん、はい、今後の期待としては、アンディス先生どのように感じてます
か。そうですね、実はワーケーション 2,3 年前から始まってたんですけど、ずっとやっぱりそのコロナの影響で、うんうん、その心理的にもですね、やっぱりなかなかやりたくてもできないっていう人たちもいましたし、あとはそのワーケーション実は日本国内だけじゃなくてですね、海外に行ってやりたいっていう人もきっと多くいるんだと思うんですけども、うんうん、なかなか海外には行きづらいみたいなことがあって、まさに私は本当は今年がですねワーケーション その新元年じゃないかと思ったんですね。で、まあ、そういういろんな働き方の自由度を得てですね、まあ、いろんな刺激を得ている人たちがまたさらにいろんな交流だったり、まあ、場合によっては新しいビジネスだったりっていうことがこれからどんどん生まれて、でそういうことが当たり前だっていうその会社の先輩のところに、まあ、今度リモートネイティブでそのリモートでも働くことが当たり前になっている大学生なんかがですね、うんうんうん、新しい価値をこう生んでいく、まあ、そんなことが、まあ、ワーケーションっていうのはなんか仕事とそれから遊びが一緒だったみたいな出発点ではあるんですけど、大きな広がり可能性がいよいよ花開くのがこれからなんじゃないかな。
まさに今ね、若い世代の方々と一緒に生活されてるかよさんも、うん、実感されてるんじゃないですか。それはもう
本当ですよね。なんか会社に毎日行くっていうことを想定してない人たちってもいますからね。もう出てきてるので、その価値観の変化とそれから働き方に対する選択度のなんて柔軟性の高さ、うんうん、これが今後の日本のワーケーションどんどんどんどん広げていくキーになるのかなというふうに思ってます、
うん、
で先生こういうのね、まあ、いいな、憧れるな、はい、やってみたいなと思う人は結構多いと思うんですよ、
うん、
とはいえちょっと一歩が出せないと、
はいはい、
こう手が出ない、足が出ないっていう人いると思うんですが、うん、はいはい、どっから始めたら一番いいと思います。
そうですね、うん、やっぱり一緒に行く。
そうか、うん、一緒に行く、
ね、くっついていっちゃうね。
そう、うん、一歩踏み出てない人はそこに行くと、うん、あ、全然なんか大丈夫なんだっていうふうなことに気づいたら、うん、もう翌週からは黙ってられなくなると思いますね。
そうかもしれない、
はいはい、
まあ、こうやって一つ一つね、うん、なんか自分の心と向き合いながら、まあ、仕事環境を選べる人がどんどん増えていくと、より豊かなね、
はい、
人生と仕事と世界と広がっていくんじゃないかなと改めて感じました。さあ、この番組では EQ という、ね、感情知性にフォーカスを当てています。この後は悩める30代女子 EQ プラスラボナビゲーターのハトコちゃんが EQ マスターハトバーに自分なりの豊かさを学ぶコーナー、ハトコの部屋をお送りします。
ラボのナビゲーターを務める私ハトコと EQ マスターのハトバーでこちらのコーナーをお送りいたします。 今日もよろしくお願いします。
はい、よろしく。ほとこちゃん、今日はどんなご相談かな。
今日はクルッポに届いたご相談。上の娘には厳しく、下の息子には甘くなってしまう。比べないようにするにはどうしたらよいですか、です。あー、これ私のママ友からも聞いたことあるよ。ねえ、ハトバー、何かいい方法あるかな。
どんな時に厳しく上の子を叱ってしまうのか、この相談をくれた方は自覚はあるのじゃろうか。
EQ で言うと自分のパターンを知るってことだよね。
そう、まずはどんな時に上の子を厳しく叱ってしまうのか、自分自身を見つめてみることじゃ。今自分はどんな感情なのか、そして下の子とどんなところを比較しているのか、客観的に見てみよう。
客観的に見る、大事なことだね。
例えば上の子ができて当たり前のことを甘えてやらなかったとする。それに対して自分はイライラしてしまっている。できて当たり前なんだからやってよと怒りを覚え、声を荒げてしまう。でも下の子はまだ小さいから手伝ってあげてしまう。
うわー、想像できる。
これは年齢的な比較から、もうお姉ちゃんだからできて当たり前と思ってしまうんじゃろう。それに手伝ってほしいという期待とか、今は忙しいのにと思ってしまったり、状況によっていろいろあるかもしれん。年齢的にお姉ちゃんかもしれないが、本当に当たり前にできることだろうか。もし一度はできていたことなら、できない理由をお姉ちゃんにしっかり聞いてみるのもいいじゃろう。はとこちゃんは子供に、みきちゃんのお母さんはいつも優しいんだよ、お弁当とっても可愛いんだ、私もみきちゃんみたいなお弁当がいいなって言われたら、どんな気持ちがするかな。
そりゃあみきちゃんのお母さんと私は違うし、確かに嫌な気持ちになるかも。
そう、結局別の人間なんだから比較しても仕方ない。受け止め方は自分の感情、状況によっても変わってくるじゃろう。兄弟だって同じじゃないだろうか。このご相談をくれた親御さんは頑張っておる。子供への思いが強いから、こうなってほしい、こうしてほしいとつい相手を動かそうとしてしまうんだ。こんな時は一歩引いて、どうして今こんなに怒りが湧き上がってきたのか、自分の感情を見つめてみるといい。そこに解決の糸口があるようにハトバーは思うよ。
心の声に耳を傾けて、
さて、土曜朝鎌倉 FM からお送りしてきました How do you feel? そろそろエンディングのお時間となりました。アンディ先生、今日いかがでしたでしょうか。
いや、とっても楽しかったですね。気づいてないパイオニアを演じてたってことが改めて今日確認ができてよかったです。
ありがとうございました。さあ、池照さん、最後になりますが、心豊かに生きていくための今日のキーワードお願いします。
はい、ありがとうございます。もうパイオニアっておっしゃってたんですが、自分から全部やるんじゃなくて、誰かの観察してみて真似してみるっていうのもありなんですね。
そうですね。
ねえ、なんかすごくそれ学びました今日。
真似っこしてみる。
真似っこしてみる、
ね、これならみんなできるんじゃないでしょうか。まずはみんなで試してみましょう。さあ、アンディ先生、最後になりますけれども、ぜひリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、今日はワーケーションでどっかに出かけるみたいなお話が多かったと思うんですけども、実は鎌倉はですね、もういろんな日本国内からきっと世界が憧れるワーケーションの聖地でもあります。で、実は昨日までですね、鎌倉でウェルビーイングな働き方を実践する1週間というですね、鎌倉ワーケーションウィークというのをやって、すごく多くの方に参加いただいているという状況になっていると思うんですけども、また今度11月20日から24日 やる予定ですので、ぜひ参加していただくとともに、うん、なんか企業の方なんかもですね、まあ、新しい競争を生む共に作る場としてですね、ぜひ参加してもらえたら嬉しいなというふうに思います。私もところどころいますのでぜひ見つけたらアンディっていうふうに声かけてください。
まずはアンディ先生の真似っ子を ねみんなにしてみましょう、うん、はい、ありがとうございました。
お願いします。
今週のゲストは山梨大学生命環境学部教授田中敦さんでした。田中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
コメンテーターイケてるかえさん、次回もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ここまではアイズプラスプレゼンツ How do you feel をお届けしました。また次回お